ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております、いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ私はですね、東南アジアラオス、初めての、あの訪問なんですけども、ラオスの首都ビエンチャンというところに来ておりまして、昨日のラジオでもね、ビエンチャンに着いたという様子をちょっとお届けさせていただいたんですが、本日は2日目でございまして、昨日ね、日本からこのラオスまで、1回ベトナムホーチミンの経由で来ましてですね、ちょっともう10時間ぐらい移動してたからもう疲れモードでございまして、昨日は結構早く11時ぐらいにもうベッドに入ってゆっくりさせていただいたんですけども、もう今日ね朝7時半ぐらいまで寝ておりました。もう爆睡でございまして、で朝のそうねバイキングに、ホテルついてたので7時半か8時ぐらいに行ったのかな。で1時間ちょっとぐらい食べてまして、やっぱりね、もともとがここフランス領っていうのもあるんかもしれないけど、フレンチの方がすごく多いね。でなんかフランスパンとかもあったし、なんかやっぱりそのフレンチの人たちに合うような料理なんかもありましたね。でお腹いっぱいいただいて、でどうしようかと思ったんですが、ちょっとホテルに部屋に帰って勉強したりしてて、まだ観光してなかったんでね、今日はもう観光行こうと、もうビエンちゃん今日1日で明日も移動ですんで、だからと思いまして、タートルアンという、こちらビエンちゃんで一番有名な寺院ですね、タイと似て寺院がたくさんあるんですけども、その中でもすごく大きな寺院の方に観光名所となっておりますんで行こうと思って、こっち あのタクシーアプリでタクシーを呼びまして行ってたら、途中にですね、後で行こうと思ってたバトゥーサイという、凱旋門がもう見えてきて、これもしかして後で行くやつちゃうの、行きたいなと思ってたやつちゃうのとか思ってたら、運転手さんがバトゥーサイバトゥーサイって言って、もしよかったら5分間でよかったら止めて写真撮っていいよって言ってくれて、いいんですかとか言って、ほんで撮らせていただいたりして、あもう後で行かんでいいわと。もうこのバトゥーサイっていうのは、もともとこのフランス領っていうところもあって、フランスとのこういろいろね戦争を戦ってきた時の、戦争記念碑となってたみたいなってるみたいなんですけど、たくさんのトゥーリストの人たちが写真を撮ってましたね。はい、そして、タートルアンの方に行きまして、もうね何時ぐらいだったっけ、10時半11時ぐらいに行ったんかな。それでもねめちゃくちゃ暑くて、一応天気予報を見て最高気温2時とか3時はもう34度ぐらいまで上がると、これは危ないと、だからもう早めに行こうって言っても31度2度ぐらいやったんかな。もうめちゃくちゃ汗かいてきて、でみんな日傘さしたりとかされてましたけれども、でちょっとぐるっとコンパクトなんですけど一周回れるんですね、その寺院ので、夜店で、出店なんかも出てたんですが、もうこれはやばいと。でも携帯もちょっと YouTube とか撮りながらだったんですが、もう熱こもってもう爆発するんちゃうかっていうぐらい、でも冷ましてください冷ましてくださいの表記ばっかり出て、なんか一瞬さ全然満タンぐらいで充電いってのに 1% って表記出んの、これ何、急に電源落ちて帰られへんパターンみたいな、焦って、でもう一回電源落としたらなんか元に戻ったんですけど、もうそれぐらい iPhone もおかしくなるぐらいの暑さでございまして、もう戻ろうと一旦来たすぐでしたけども、でホテルに帰ってきたんですが、もうあとそんなにねぶっちゃけ見るとこないんですよ。本当に世界一何もない首都って言われてるみたいなんですけど、このビエンちゃんほんまやなとすごいなと思いました。もうその2カ所行ったら、あともねちょっとね 30-40 分車で走ったところに、その寺院のなんかブッダのお顔がいっぱいある公園みたいなのがあるんですが、そこもまあ観光名所なんですが、もう今回そこはパスしたんですよ。だからこの2カ所となると本当にね ラオスこのビエンチャンの観光冗談抜きで45分ぐらいで終わりましたええー思って、まあ夜はねナイトマーケットがあるんでと思って、まあ一旦ちょっとホテルに帰ってきて、またちょっと小論文書いたり、あとそうですねちょっとゆっくりもしてたんですが、でちょっとプール入りに行こうと、ホテルのプールもうみんな暑いからまさからプール使ってて、私もちょっともう水着も持ってきたし行っとこうと思って、で東京とも今寒いからこんなプールなんか言ってられへんけど、まだ入れるんですよ。もうけど外も暑くてね、でちょっとピューピューピューと泳いで、でまた部屋に帰ってきて、でどうしようかなと、で英会話30分リモートでやって、でだんだん日が落ちてきて、で5時半ぐらいが日の入り、そうほんでサンセットも見たいなとかも思ってて、でよし行くぞと、で5時25分30分ぐらいから出かけまして、もうホテルの近くちょっと歩いて10分ぐらい歩いたらメコン川が通ってるんです。でそのメコン川を挟んで、もうこのビエンチャンってラオスね、もうタイとの国境ギリギリなんですって。でも北朝鮮のイムジン川みたいな、もうメコン川渡ったらタイランド、もう向こうタイ見えてるんですよ。もう泳いでいけるんちゃうかいうぐらいの距離だったんですけども、でそこそうやってあのメコン川沿いに行くとだんだん夕日が降りてきて、ちょっと雲がねかかってたからめちゃくちゃはっきりは見れなかったんですが、綺麗なねオレンジ色パーッと感じまして、で日が落ちてきた、でなんかね爆音で音楽がかかってて、何の騒ぎって思ったら、メコン川沿いのちょっとした広場のところでね、おばちゃんたちがエアロビをやってたのよ野外エアロビ、まあ、中国やったら太極拳、まあ、日本やったらラジオ体操みたいなノリで、本当この夜にそうすごい音でわーってやってて、私もちょっと踊らさせていただきましたそうなんです、すごい面白いなと思ってね。でそっからナイトマーケットが夕方6時からスタートするということで、いろいろとちょっと楽しもうと思ってで行ってきて、なんかね屋台がいっぱい出てたり、パッションフルーツのジュースが飲めたりと か、 なんか串焼きみたいな焼いて食べてる人もいたり、あと日本のなんか居酒屋焼き鳥とかいうね提灯を掲げながら焼いてるロバタみたいなお店もあったりとかしてたんですが、でぐるーっと一周して、で私はアクセサリー屋で、アクセサリーも安いよこっち物価、なんかミサンガみたいな可愛いね赤と白のやつがあったんで、ビーズのそれを21円で買いました。なんぼなんでも日本でね21円ってと思いますけど、それもゲットしまして、でそっからちょっと小腹が空いてきたんで、日本の芸の、まあ、お友達というか先輩の方が私のインスタ見て、え今ラオスにおんのって言ってきたんで、そうなんですご存知ですかいろいろと、いや俺は知らんけどラオスに住んで友達おるからちょっと聞いとくよとか言って、なんか美味しいラオス料理屋さんを教えてもらって、でさっき食べに行ったんですよ。なんかねラオスってお米ももち米で食べるんですよね。そうでもち米とあと何お肉の焼いたやつも有名だと、そうそれとあとパパイヤサラダ、パパイヤのねサラダもいただきました。お腹いっぱいになって帰ってまいりました。安いよそれ、結構量食べても2000円ぐらいでしたね。ちゃんとした内装も綺麗なレストランで、はい、まあ、夜もねまたね今8時半とかやけど30度ぐらいあるのかな、29度30度、まだ蒸し暑い感じもしますし、あれなんですが、まあ一旦今ホテルは帰ってきてるんですけども、今日最終日ですのでビエンちゃんはね、明日はルアパパーンの方に、北部のまあ古都京都みたいなところって言われてるんですけど、そっちに移動するので、朝から今日はこの後ですね、なんか一軒だけビエンちゃんゲーバーがあるということなんで、ちょっと潜入してこようかなと思っております。はい、こっちのね地ビールなんかもあるみたいなんで、そうねてっけな、ラオビアっていうビールがあるみたいなんで、それもちょっとね飲みたいなと思って行ってこようかなと思っております。はい、ということで今回もですね、ラオスビエンちゃんに来ているという様子をお届けさせていただきました。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。それじゃあまた次回お耳にかかりましょう。お相手は私ゆうまでした。バイバーイ、ありがとうね。ラオス最高、田舎な感じもゆっくりできていいよ、なんもないけどそれがいいね。バイバーイ。 どこまで喋んねんね。ありがとう。